石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、それでは番組のテーマ、憲法改正と安全保障についてお話ししていきたいと思います。番組が始まった頃から思い返してみると、尖閣諸島の漁船衝突事故とか、はい、普天間基地の移設問題とか、オスプレイ配備の問題も全てつながっているのかなというふうに思ったんですが。
そうですね、日本の安全保障環境、隣国中国韓国との関係、あるいは北朝鮮情勢、またロシアとの関係含めて、ここ数年大変厳しいものがあります。前政権下、残念ながらこう外交についての深い理解がないまま進められてしまったこと、この番組でもいろいろと取り上げさせていただきましたけれども、そもそも沖縄の普天間基地の移設をめぐって最低でも県外ということを、選挙戦でですね訴えて、沖縄県民の人たちにとってみれば県外に持って行ってもらえるんならそれはもうぜひやってほしいと言って期待したわけです、はい、ところが言葉には何の根拠もなく、結局迷走に次ぐ迷走に転三転して、もともと前の自公政権の時に進めていた辺野古沖への移設ということで進めざるを得なくなってしまった。普天間基地というのは住宅のど真ん中にあって、大学のど真ん中に墜落をしたという事故もありました。普天間の住民の方々は非常に大きな不安を毎日毎日抱えていらっしゃるわけですよね。だからこの普天間基地については固定化せずに早く移設をしなければならない。でもじゃあどこに持っていくのかというふうになると、やっぱり簡単にその移設先というのは見つかるわけではないんです。10年以上議論をして辺野古沖に移設をしていこうということで進めてきたことをお盆の水をひっくり返してしまったわけですよね、
はい、
でこの一度ひっくり返してしまった、お盆の水というのはなかなか戻るものではなくて、沖縄県民の方々の怒りというものも、簡単には解けませんし、ほつれてしまった糸をもう一度寄り戻していく努力というのはまた非常に大きな時間がかかると思いますが、残念ながらそういうことが起こってしまったと、でそういう中で日米関係、本来であればこの東アジア全体の安全保障、日本の平和だけではなく近隣諸国との関係も含め平和を守る上で、基軸となる重要な日米同盟が、大きなきしみを生じてしまった。でそれによって近隣諸国との関係も大きく揺らいでしまって、
はい、
主権をめぐる問題、そうした外交関係にも大きく発展をしてしまっているわけですよね、
はい、
北方領土にはロシアの大統領が訪問する、あるいは竹島には韓国の大統領が訪問するといったですね、これまでかつてなかった、日本の固有の領土であるという明確な立場の中、その両国の大統領が訪問されてしまうという状況を招いてしまいました。また日中関係でも尖閣諸島をめぐってですね、この尖閣諸島、日本の歴史的にもですね、国際法上も明確に日本の領土であり、実効支配もしている尖閣諸島、そしてその沖合の日本の領海であるにもかかわらず、残念ながら今毎日のように中国の船がやってくる、領海侵犯を繰り返しているという状況が続いております、
はい、
でこうした状況の中、日韓関係、日中関係、本当に極めて、冷却化した厳しい状況にあって、未だに両国のまともな首脳会談さええー、開けないような状況が、相次いでおります、こうした中、外交をなんとか立て直して、安全保障、日本の平和、そして東アジア地域全体の平和を確保しなければならない、今大変厳しい状況にあるこの東アジアの安定を取り戻さなければならないという思いで、この1年近くもなりますけれども、全力で働かせていただいております、この努力は引き続き続けていかなければいけないと思っておりますけれども、とにかく国民の皆様のご期待は、政治にはしっかりと仕事をしてほしい、働いてほしい、だからこそこう安定した形で仕事ができる環境を国民の皆様に整えていただいたと思うんです、そういう中で公明党がやらなければならないことというのは、特に平和外交を本格化させていかなければならないと、中国との関係、韓国との関係、この改善にも、全力を尽くしていきたいと思っていまして、前回公明党の青年国会議員団が、中国を訪問させていただきましたけれども、そうした努力今後も積み重ねていきたいと思っております、
はい、平和の時は全く気づかないんですけれども、何か起こった時に、なんか恥ずかしいんですけど、そういう外交の大切さっていうのが身に染みると言いますかね、その2009年の政権交代によって、こう各国といろんな問題が起きてきたわけじゃないですか。その時に、今まで ちゃんとやってはったからこそ平和だったんだなっていうことがよく分かりましたよね。
そうですね、私もずっと外務省で、14年近く働かせていただきましたけれども、やっぱり外交の舞台というのは主権と主権がぶつかり合います。お互い両国やっぱり利益抱えて、国民抱えて、その国民の利益を背負って外交交渉に立ちますので、それはもう表舞台ではにこやかに、笑顔で握手をしている、風景が思い浮かぶかと思いますけれども、水面下のこの外交交渉というのは大変熾烈なものがあって、テーブルの下では足を蹴り合っているというような、比喩がよく使われますけれども、それがやっぱり外交の世界でして、それを水面下でずっとやっぱりやり続けていることについてのやっぱり認識が政権与党にはなくてはなりませんし、また国民の皆様にも、可能な範囲で、なかなかそのやっぱり外交交渉というのは相手がありますから、表にできないこともたくさんありますけれども、国民の皆様もそういう問題意識を持って日本の安全保障、そして、世界の平和というものを守るために日本が何ができるのかということについての議論を活発化させていくということが、ひいては日本の外交力を向上させて、そしてまた日本の外交交渉力、あるいは外交交渉におけるスタンスというのを上げることにもつながってくるんだというふうに思います。
はい、なかなか国民からは外交って見えにくい部分ではあると思うんですけれども、きちんとこういうことが行われているんだよってことを伝えていかなければいけないと思いますし、また国民自身の意識っていうのももっと高くしていかなければいけないっていうことですよね。
そうですね、中国との関係でとかくこう感情的に、話をされる方も中にはいらっしゃったりする、方もいらっしゃいますが、やはり外交というのはあくまでもこう冷静に、いかにこう両国が利益を得れる、環境を作っていくのかということをやはり議論をしていく必要がありますし、それは日韓関係においてもそうです。で、中国の中にも日本に対して感情的な思いを持っていらっしゃる、これはもう当然歴史認識もありますし、第二次大戦の、反省等も踏まえれば当然あろうべき感情だと思いますが、両国間の、環境改善に向けた雰囲気作り、対話の窓口を増やしていくこと、さまざまな試行錯誤を凝らしながらマネージをしていかなければならない。お互いの両国民が、また当然ながら政治家は言動には気をつけなければなりませんし、大局観に立ってこの地域の平和と安定のために行動していかなければならないんだと思うんですよね。
はい、